皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、梅雨間近ということなんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。こういうね、季節の移ろいとともにこの放送をね、ずっと続けていけるっていうことを、なんかね、そういうこう雰囲気に浸ってますけれども、あの引き続き温暖化問題に関する情報をね、しっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、温暖化に関するニュースいくつか紹介をしてみたいというふうに思いますけれども、まず最初のニュース、あまりね、日本では伝えられていないんですけれども、カラチで熱波があって非常に死者が出ているというようなことなんですが、アジアね、本当にこう強烈な熱波が襲っているということで、その中で、カラチがね、40度を超えているということなんですね。でちょうど今ラマダンの季節ということで、人々がね、日が昇っている期間、食べない、そういう時期なので、一応水も飲まないという時期なんでね、それと重なってこう死亡につながっている死亡につながっているということなんですけども、少なくとも、カラチで65人が亡くなったというようなことが報告をされています。でその隣の、ね、インドなんかでも47度を超えているということなんで、本当にこういう時期にね、そういう熱波が来て、温暖化の影響ということでなるんですけれども、幸いにもインドなんかはやはりこういう経験を通じていろんな、対策っていうんですかね、涼しく過ごす工夫であったり、そういう、グッズを配ったりですね、普及啓発をしたりということで、熱波そのものの死者はインドなんかでは減少はしているという報告があるんですけれども、それにしても、こういうね、熱波の被害っていうのは、少なくはならないんだろうな、どんどん増えていくんだろうなというふうに思いますが、でそれとちょっと関連するニュースなんですけれども、アメリカスタンフォード大学の研究グループが発表したんですけれども、 0.5 度の差で世界的経済利益2200兆円以上ということなんですね。パリ協定で定められている2度未満でも、それじゃあね、十分でないので 1.5 度に、抑えようということなんですが、今世紀末までに 1.5 度に抑えること、その 0.5 度の、ね、違いなんですけども、 1.5 度に抑えることで、世界全体で2200兆円以上の経済的利益が得られる可能性が高いとの試算結果を発表したということなんですね。社会情勢、環境変化も考慮して温度上昇による GDP の落ち込みを試算ということなんですけども、温暖化対策のコストを差し引いてもですね、経済的損害が少なくなり、差額2200兆円を超える可能性があったということなんですね。ですから本当にもう、2度というところじゃなくて 1.5 度を、しっかりやっていく、そして、この気温上昇 1.5 度に抑えればですね、地球規模の貧富の差を小さくすることにもつながるというようなことにね、発表がありましたので、それは、まさにね、私たちに、突きつけられている課題なんだろうなというふうに思います。でそういう中でですね、再生可能エネルギーが、どんどん増えているんですけれども、2017年に、再生可能エネルギー産業の雇用が1000万人を超えたというニュースも入っています。再生可能エネルギー産業、昨年世界全体で50万人の雇用を生み、これまでの、雇用の合計1000万人超えたということなんですね。これは、国際再生可能エネルギー機関が発表しているんですけれども、アブダビに、拠点があるんですけれども、その前年比 5.3% 増ということで1030万人になった。で特に中国、ブラジル、アメリカ、インド、ドイツ、日本、この6カ国が 再生可能エネルギー産業における雇用で世界を牽引していると。雇用の7割、ね、がこの6カ国で占められていると、まあ、日本も入っているということなんですけどもね、そういう中で、まあ、やはり中国がすごく大きいんですけれども、この再生可能エネルギーが雇用を生むということはね、しっかりと、まあ、あの国全体の経済あるいは世界全体の、ね、まあ、雇用を生んで貧富の格差を少なくするとかね、そういうところにつながっていくということですから、まあ、当然先ほどの 1.5 度に抑え、そして再生可能エネルギーで雇用を生み、経済的利益も得るというね、そういう方向性というのはもう明確なんだろうなと改めて感じたところです。で、一方でですね、やはりそのこうお金の流れっていうところで、日本の3つのメガバンクが気候変動リスク情報を初公開をすると、これ石炭火力融資の批判が高まっていることを受けてですね、気候変動が経営に与えるリスク情報を初めて開示する、7月にも公表する報告書でっていうことなんですね。で、まあ、欧米の投資家を中心に環境問題に熱心な企業を選別する動きが進む中、積極姿勢をアピールしたいっていうことなんですね。で、まあ、この日本の3つのメガ銀行は、大きな銀行はですね、やはり化石燃料産業への投融資をめぐって環境保護団体から批判を浴びているということで、その理解を得られるだけの内容の濃さが求められるということなんですね。で、この批判を浴びた、まあ、報告っていうのが私たちと一緒に、まあ、活動してますね、350.org という NGO があるんですけども、そこがパンフレットを出していまして、その中に、まあ、あなたの預金が大気汚染を生み出している、ね、まあ、当然その日本のメガバンクがですね、国内外の石炭火力発電事業に、巨額の融資を行っているということで、世界融資ランキング世界トップ20、ね、20位まで発表されていて、やはり日本の銀行が1位2位5位ね、上位を占めているわけなんですね。まあ、そういうこともあって、非常にまあ風当たりが強いというところもあるんですけども、それと同時に脱石炭を目指す銀行ランキングっていうのも発表されていまして、まあ、いい方から ABCDF まであるんですけどね、まあ、そのゴールに向かって A はまだなくって、B の銀行がね、一つあってですね、まあ、これは、まあ、ヨーロッパの銀行なんですけども、C とか D もあって、まあ、日本の銀行はやはり、F というね、あまりこう、良くない、まあ、ところに位置づけられているっていうようなこともあるんで、しっかりね、石炭火力発電からダイベストメントしようというようなことを伝える、メッセージがこのチラシにあります。350.org のね、ところに、まあ、こうアクセスしていただければ分かるのかな、まあ、レインフォレストアクションネットワークというね NGO なんかと一緒にやっているんですけれども、で、そういう中で、国内大手生命保険会社がですね、少し見直しを検討したと、国内外の石炭火力向けの事業融資を今後実施しない方向で、検討よね、それからもう一つの保険会社も海外に関しては融資しないことを決めたということで、まあ、少しずつ変化が現れてきているんだろうなというふうに思います。はい、もう一つ今日はねお伝えしたいのが、奈良コープのエネルギー政策の具体化に向けてというパンフレットがありまして、まあ、ちょっと京都ではなくてね、お隣の奈良県の奈良コープの取り組みなんですけども、奈良コープがね、2012年に、2020年に向けたコープの新たな環境政策を策定し、2014年にはね、エネルギー政策を策定したと。で、原子力発電への依存を軽減し、原子力発電に頼らない社会への転換を目指して、積極的にね、自然エネルギーを活用すること、そういうことをね、目指して取り組んできているということで、結構ね、2007年から、まあ、中規模そして大きな規模のね太陽光発電をつけて、2020年までには5000キロワットにする、合計ね5000キロワットにするというような、計画があると。 でこれまでもですね、太陽光発電所施設を8事業所に設置、木質ペレットストーブを6台設置をしていると、蓄電池もですね、やはりその、災害用にですね、大規模災害時の停電対応の非常用電源として活用できるように11事業所に18台の蓄電池も設置していると、電気自動車は15台配置したということなんですが、それと同時にですね、まあ、発電事業を目的に設置、設立した奈良コープ、グループ企業ね、電気の販売ね、そこが再エネの開発も同時に進めていくということで、非常に、まあ、奈良工部はエネルギー政策をちゃんと作り、それに向けて、着々とね、まあ、歩んでいるというようなことが、見て取れる、パンフレットで、これからの取り組みとしましても、作る、減らす、自立するということで、地域や家庭で、太陽光発電、太陽熱温水器普及を進めると、それから減らすっていうのは店舗や施設、家庭での省エネを進めると、それから自立する、エネルギーを作る、減らすと合わせて蓄電池の導入、エネルギーの外部依存からの脱却を目指すということで、この3原則を定めてそれに向けていくということで、再エネ基金を設立する、あるいはエネルギーシフト、ね、組合向けに、太陽光発電、太陽熱、温水器、断熱、窓案内をね、やるというようなことがあったり、電気の小売事業、それから当然、組合員の方々との学習会を通じて、まあ、取り組みを進めていくというようなことが内容として書かれているわけなんですね。まあ、こういう形で、まあ、奈良コープが、ね、まあ、奈良県全域を占めて、まあ、もの全ての、ね、あの人企業が入っているわけではないんですけれども、一つの、中核となって、まあ、奈良での、 持続可能なエネルギー制度を作っていくということで、まあ、しっかりこう、ね、京都でもこういう取り組みができたらいいんじゃないかなというふうにこう思って紹介をさせていただいたところです。はい、地元京都ではですね、京都グリーンファンドが総会をする、にあたりまして、6月2日にですね、4時から、勉強会があります。電力会社を変えたら社会はどう変わる、電気を選んで再エネを増やそうということでね、京都グリーンファンドが、市民共同発電所作りをずっと続けてきている中で、まあ、そのね、電力会社を変えようと、そして社会がどうやって変わっていくんだろうか、再エネを増やそう、世界の流れと市民の選択というタイトルで、関西学院大学のパク先生からね、報告があったり、太陽ガスのね、社長の方、が来てね、持続可能なエネルギー社会の実現のためにというような報告もしてくださいます。6月2日土曜日午後4時からね、開催されるということで、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。はい、ということで、まあね、パキスタンでは非常な被害が出ている、日本でも、ね、被害出ないことを祈りますし、今日は、再エネの雇用とかいろんな、ね、いい、ニュースなんかもお伝えすることができました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。